ヤンの保険タックル。元気をきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険に関する情報いろいろとお届けしています。まあ、私もそうなんですけれども、毎回いろいろ話を聞いてて、へーって思うこと、そんなんなんやって思うこと、びっくりすることもあるんですけれども、それと合わせて逆にこれどうなんかなって思うことも実際あるんです。それに関して私では番組でね、聞いたりできるんですけれども、やっぱりね、リスナーの皆さん、よろしければ番組の感想と合わせて疑問もお寄せいただければなと思います。宛先は、 E メールの方は 793@fmgenki.jp、 793@fmgenki.jp までお願いします。株式会社ヤンカ、今回も保険に関してまたね、お届けしていきますので、ぜひね、最後までお付き合いください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからリュウさんにお越しいただいております。リュウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回どんなお話をしていただけるんでしょうか。
今回は、自動車保険のサービスについて、まあ、その中の特に車のトラブルサポートについてお話しさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
やっぱりね、車ってね、いくら整備していてもなんかちょこちょこ問題が出てきたりするんですよね。
そうですね、そういった時の、トラブルサポートをちょっとお話しできればと思いますので、
ちょっと気になりますね。はい、お願いします。
はい、今日なんですけども、自動車保険、多分皆さん入られてると思います。その中の、例えばいろんな特約つけていたりとか、例えば大体対人対物とか、無制限皆さんつけられてると思いますし、大体どういった内容かご存知だと思います。
はい、
で、あと例えば特約で弁護士費用をつけてらっしゃるとか、なんとなく多分イメージはつくと思うんです
けど、そうですね、
ただその中に、ロードサービスっていうのがまたあるんです。
あります、あります。
これ意外と皆さん結構内容っていうのを知られてないので、ちょっとそれについてお話できればと思うんですけども。
そうですよ、多分ね、いろんな保険あるんですけれども、一番自動車保険って身近じゃないかなと思うんです。内容を皆さんが把握してると思うんですけど、おっしゃるように私もロードサービスついてるんですけど、正直使ったことないんです。
そうですよ、多分皆さん使ったことないとか、例えばこういう時使っていいのか
分かんないですもん。だって
どういう時に使っていいのか多分分からないと思います。で、実際今日ちょっと保険会社でも最近話題になっている、話題になっている問題になっていることがありまして、それがどういうのかっていうと、例えばじゃあ車運転していました、じゃあ急に車が止まってしまった、どうしますか。車が運転してて急に止まってしまった場合、
分からへん、ハザードランプ焚いて、とりあえず助け呼ぶ。
助け呼びますよね。
警察どこなんでしょうね。
もちろん多分今時、携帯で何でも検索できると思うので、例えばじゃあ車止まってしまった、どうしようって、みんなパニックって、一旦携帯見てどうするかとか、何が原因かとか調べると思います。で、もし車が動かなかったら、次多分車って運ばなあかんのちゃうかと思って、
そうです、そうです、
多分次ネットでそのままロードサービスとか調べると思うんです。
しそうしそう。
で、そのロードサービスが最近結構トラブルになっておりまして、でどういったものかというと、例えば、これ実際に携帯で検索していただいても本当に上の方に出てくる業者なんですけども、そういった業者、まず中開いてみます、そしたら基本料数千円からっていう、格安を宣伝してる広告会社ってあるんです。で、実際にここ安いからじゃあここ手配してみようって知らずにそこ手配しました、で現場来ました、であれも必要やこれも必要やって言って、数十万円の請求受けたとかっていうのが実際に報告で上がってきてます。
それは、そのロードサービスを使わずに慌てて、パニックで、
自分でネットで調べて、こんな安いんや、じゃあちょっとここ頼んでみようみたいな。
ちなみに、そのもし動けなくなった時は、ロードサービスでカバーでき
もちろん自動車保険の、ロードサービスでカバーできます。
ってことは、 保険屋さんにまず電話しないといけないってことですよね。
そうですね、もうあの車でトラブルあればもう普通に代理店か保険屋さんに電話していただければ大丈夫です。
あ、
もう困ったらとりあえず一回電話していただければ
一番初めに警察とかって言ってしまったけど、
はいはい、
そうですよね、事故でもないですもんね、はい、故障ってことですよね。
そうですね、まあ、もちろん高速道路とかの場合は、うんうん、一旦警察に届けていただいた方がいいと思うんですけど、うんうん、まあ、一般道とかであれば、まあ、一旦あのハザード焚いていただいて、うん、例えばあの三角板みたいなの置いていただければ、うんうん、まあ、基本問題ないと思うんですけども、うん、まあ、その後ちょっと落ち着いて一旦保険会社なりまた代理店なりに電話していただければと思いますね。
ね、そしたらあーロードサービスで対応できますよってなったら、はい、もう保険料でそれがペイできるってことですもんね。
そうですそうです、なんであの知らずに自分でネットで調べてしまった、うん、数十万円じゃ請求されてしまったと、
うんうん、
でほんなん数十万円払えるわけないやん。
いや払えるわけないです。
キャンセルしますって言ったら、うん、キャンセルでも例えばじゃあそのキャンセル料数十万円いただきます、言われたりしますし、で
それって、はい、まあ、あのなんて言うんだろう、法律的に大丈夫なんですか。
まあ言ってしまえば悪徳ですし、
そうですよね、
悪徳ですし、まあ、お客様からすると多分そういうこと知らないので、うん、まあ、こういうもんなのかと払ってしまったり、じゃあ例えば今現金持ち合わせないって言ってし、
うん、
現金持ち合わせがないって相手の業者に伝えました、うんうん、で中にはほんでじゃあ ATM まで一緒に行きます、下ろしてくださいっていうパターンもありますし、で実際これあの消費者相談センターとか匿名生活センターとかにそういった苦情も入ってて、
うん、
まあ、ATM までついてくる、
うん、
あと例えばない場合とかじゃあその場でクレジットで切ってくださいとかっていうパターンもあるんです。
そうなんですね、はい、それって結局払ってしまうと返ってこないパターンの方が、
返ってこないパターンの方が多いですし、はい、
で相談するんだったら消費者相談センターとか国民生活センターだけれども、それでそういったねこと業者があるよっていうのを積み重ねて指導してもらうしかないってことですもんね。
そういうことになってしまいますね、はい、
怖い。でちょっと話はそれたんですけど、ちなみになんですがこれでね私があの車急に動かなくなってねロードサービス使いました。で使ったら翌年の保険料ってどうなるんですか。
変わらないです。
そうなんですか。
大丈夫です。
じゃあ、
はい、
正直、
はい、
使った方がいいってことですよね。
そうですね、もちろん使っていただいていいですし、うんうんうん、まあ、ただちょっと注意点としては、はい、あのもちろん保険会社によってロードサービスって距離っていうのがちょっと変わってくるんです、うん、まあ、中には例えば500キロまでとか、
うんうんうん、
で500キロってちなみに姫路から、
うん、どこですか。
じゃあ東、
うん、
行ったとして500キロって大体どこまで行けると思いますか。
500キロ。
そうですそうです。
大阪で100キロぐらいやと思って、はい、愛知県ぐらいですかね。
愛知ですか。まあいいところだと思うんですけども、うん、姫路から東に500キロって、
うん、
実は箱根まで行けるんですよ。
え、
あの神奈川の
箱根までは行けますよね。
約501キロとか、
へえ、
まあ、そこくらいまで行けるんです。
じゃ あ, あの西とかだったらもっと行きますよ。もっとって言ったらあれですけれども、
西だと、うん、例えばですけどね、うん、だいたい福岡までで520キロとかなので、まあ、だいたいそのあたりくらいまではロードサービス行けるんですよ。
まあ、ちなみになんか帰省でしようかなって行けるぐらいの範囲はカバーしてくださってるよってことですよね。
そうですね、はい、まあ、多分車乗っててそうそう遠距離行くっていうのは、まあ、あんまりないと思うんですけども、
でもしあの500キロとかその規定を超えてしまった場合ってどうなるんですか、
はい、そういった場合も、うん、一度ご相談いただければ、
うん、
まあ、多分もちろん超えた分に関しては実費になるかもしれないんですけども、一旦そこは相談いただければと思います。
そうですよね、はい、あの自分で調べるよりは断然いいってことですよね。
そうですね、はい、
へえ、そうなんだ。他にロードサービスってどんなものがあるんでしょうね。
他、例えば応急作業、
うんうん、
一番最初に言ったように、うん、ロードサービスってどういった時に使ったらいいのとか、
いや分かんないです、分かんないです
じゃあ多分じゃあ皆さんがなんでこれ、ロードサービスを使わないのかっていうと、うん、例えば一番ロードサービス多いのって、うん、まあ、もちろん故障した時とか、
うんうん、
多分ロードサービスしないとダメっていうのは分かると思うんですけど、うんうんうん、じゃあバッテリーが上がってしまったとか、
え、確かに、
例えばパンクしてしまった、こういう時ってじゃあロードサービスって頼んでいいんかな、みたいな。
いや、いいんですか。
いけます。
へ
え、使えるんですよ。皆さんそういうの意外と知らないんで、
うん、
じゃあ例えばパンクしまったどうしよう、バッテリー上がってしまったどうしよう、ロードサービスでも使えるんかな、多分使えへんのかな、ほんまやったらもう自分で手配しなあかんのかな。
いや、乗ります乗ります乗ります。
ネットで調べたら、まあ、悪徳業者に引っかかってしまう。
そうですよね。
それが最近ちょっと増えてきてるパターンですね。
じゃあ、あと気になるのが、はい、まあ、遠いところで車が故障してしまいました、はい、その日帰れません、
はい、
どっか宿泊します、はい、どうなるんですか。
もちろんこれも保険会社にはよりますけども、うんうん、宿泊費が出る保険会社もあります。
おー、はい、じゃあそこで壊れました。
壊れました、はい、
壊れました、はい、家には帰れるけれども、はい、泊まりはしないけれども、はい、帰るのはその車では帰れません。
帰れません、はい。
その時の移動費はどうなるんですか。
これも保険会社によって変わってくるんですけど、うん、出ます。
へえ、面白いですね、ロードサービス、はい、この後もね、いろいろとお伺いしたいなと思います。まだまだ続きます。
車に保険ない？
そんなあかんやん。
家には火災保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
やんの保険タクル、リエさんと久美子さんでお届けしてるわけなんですけれども、ロードサービス使われたことありますか。私ね、ついてるのは分かるんですけれども使ったことない、はい、でその原因がね、リエさん、やっぱりどういう時に使っていいか分からないということなんですけれども、はい、ちょっとね、この後もまた聞きたいんですけれども、はい、さっきのねお話の続きで、車直りました。
車直りました、はい、
直ったけれども、はい、取りに行くのがあまりにも遠いところだった、はい、そこからの移動って賄ってもらえるんですか、搬送というか。
搬送の費用も会社によってまちまちになるんですけども、うん、出る会社もありますし、うん、ただし上限っていうのがあるので、そういったところはちょっと注意していただければと思います、ね、
でもそれも、はい、そういった時に、うん、代理店なり保険屋さんなりに聞いて、はい、まあ、それが OK だったら使いますよっていう形 で、はい、でもちょっと難しそうだったら他の、ね、手段を考えるっていうのもありですよね。
もちろんそうですね、はい、なので一回困った時は連絡して相談していただければと思います、
ね、うん、あともう一つ聞いていいですか、
はい、
なんかやっぱり車で行って、はい、なかなかね交通機関では帰りにくいところだから、うん、レンタカー借りてもらおうかなってなった時のレンタカー費用もロードサービスで出る、
そうですね、はい、ロードサービスの中に含まれているので、ちゃんとレンタカー費用っていうのがついていれば出ます、
うんうん、あ、そういうことか、はい、でもこのロードサービスって一口に言っても、まあ、保険会社によってどこまでカバーできるかとか条件が違うから、はい、自分のロードサービスを一旦見直すというか気にした方がいいですよね。
そうですね、はい、もう多分パンフレットとかにも、うん、書いてるので、うん、一旦なんかさらって読むだけでも、あ、こんなんついてんねやとか。
いや、だって今日だけでもこんなんついてんねやって思いましたもん。
はい、そうです。本当にもうバッテリー上がりとか、うん、もうそういうのを、いや、どうしようとか。
いや、思います思います。
あと意外と、うん、鍵の閉じ込みとかでも、
あ、そうですよね、
多いと思うんですけど、
特になんか天気が悪い時ってね、はい、皆さん焦られてそういうことが多いと思うんですけれども、はい、そのあたりもロードサービスでカバーしてくれることが多い
いけますし、うん、あとガス欠も実は
ガス欠
いける。ただこれ保険期間中1回っていう上限があるんですけども、
でもそのあたりもね、やっぱり使える時に使うっていうのもまた一つの手ですもんね。
そうですね、しかもこれ使っても保険に上がらないので、
いや、なかなかロードサービスついてても利用されない方多いかなと思うんですけれども、はい、ぜひねこの機会に自分の自動車保険のロードサービスどんなものかっていうのをね、一回パンフレットザーってね見るだけでもいいので、はい、見ていただきたいなと思います。
もし分からなければ、うん、一度お問い合わせいただければ、ね、と思いますので、
株式会社ヤンマでお願いします。
リエ
さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。